それでは行ってきました。無事生還し、あのね、まあ、私の義兄がね、あの神さんの お兄さんなんですけど、まあ、60も超えちゃってるんですよ。だけどね、登山がプロ級なんですね。で、アンデス、あっちね、南米のアンデス、7000メートルに登ってるんです。で、その時にはですね、どういう訓練するかっていうと、毎週ですよ、土日にですね、富士山に登って、で、テント張って、あの向こうにいないと、あの高所順応つって空気薄いでしょ、それに体慣らすために毎週富士山に行ってね、3ヶ月間体を作って、で7000メートル行ってきた。でね、6人のチームで行ったんですけど、3人はもう途中で脱落で、3人でね、ずっと上まで行ったんだけど、2人が脱落して、うちの兄貴だけが1人頂上を清めたで、それが人騒がせでね、無線機が壊れちゃったってわけだもん。だから全然もう連絡が取れなくなって、遭難したというふうに見なされて本人は悠々と帰ってきたんだけど、帰ってきて皆さんに褒められるかと思ったら怒られたってでね、奥さんの方ね、まあ、私の姉になりますけどね、まあ、年いっちゃうと怒られるけど、まあいっちゃうけど、66なんですよ。でね、若い頃はね、まあ丸かった、丸々してたの。ところがある時に一念発起、まあ今見るともうスリムです。それでね、彼女はね、フルマラソン、レコード保持者、あの東京フルマラソンとかね、で、あのマラソンのね、あの協会があるんですけども、全国のランキング30、31位入ってるんですよ。でね、富士山を2人でね、行く時にはですね、2時間で10分で登っちゃう。普通はあのガイドブック見ると、大体ね、体を慣らしながら 5合目でも2400メートルありますから、そこでまず30分から1時間ね、体を慣らしてからゆっくり登って、まあ、大体5時半か半から6時間かけて登るのが標準なんです。それ2時間10分に登っちゃう。で、昨日はあのその兄貴にちょっとナビゲーションしてもらったんですけど、うちのかみさんはもう6合目でアウト真っ青になってで、僕は一生懸命面倒見励ましつつ頑張れってやってたんですけど、このペースで行ったら登りきれないと。で、おかしくなってきたから、帰れってそこに残して、僕だけ登ったんですけど。で、神様ですから、6号目からもう戻ってね。で、うちのね、息子と娘が行ったんですよ。で、彼らはね、僕より身長でかいですね、二人ともね。で、バスケットとボクシングやってるわけ。だからやっぱ体ができてますね。で、うちのね、兄貴がまあ2時間10分で登るんですけど、彼ら3人は2時間40分で登っちゃいました。これやっぱ大したもんね、若いってすごいね。2時間40分。で、私はですね、まあその、神さんの面倒見てたっていうのもあるんですけれども、4時間20分。ね、登りました。で、降りるときはですね、素走りって言って、あの、砂が、火山灰ですね。それが積もってるところを降りるんですけど、もうジョギングです。タッタッタッタってジョギングで降りてくる。で、結局3人はね、2時間ぐらいで降りちゃったんですね。で、私が2時間30分で降りました。で、今、全然疲れありません。ただ、足の 指の皮がむけちゃってね、これがちょっと痛いんですけれど、いやー僕もまだいけるなと全然疲れなし。皆さん、え、そうそう、やっぱりね、あのね、体はね、日頃のですね、メンテですね、メンテです。で、年じゃないってこと、年じゃない、まだ皆さん遅くありません。これからです、これからです。66ですよ、2時間10分ですよ。で、うちのね、兄貴は、まあこれ、ひっそりというか、まあ、ひっそりと言いながら言っちゃってるんですけども、ヒマラヤを今、考えてる。アンデスは7000メートル、ヒマラヤは8000メートルです。8000メートル。そしてね、登山のね、会があるんです。で、そこでね、3ヶ月前に仲間がですね、マッキンレーだったかな、滑落したの。氷のところをずわーっと落っこってた。で、氷で滑るとどうなるか、鼻とか耳とか出っ張ってるとこみんなそぎ落ちる。で、その2人落っこったらしいんですけど、もうね、あのね、頭がもうぐしゃぐしゃになっちゃってね、残ってなかった。わおそれでも山へ登りたい、そういうもんなんだって。だからうちの兄貴もいつも登る時は、ああこれでも世の見納めだと思いつつ登っているそうですけどね。ただね、魅力はある。なんとかとなんとかは高いところが好きだと高いところ気持ちいいで、富士山がね、一番高いところ剣ヶ峰が3776メートルです。で、そこまで行ってきたんですけど、雲が下にあるんですからね。でね、雷が鳴るとですね、雷は上から下に落ちると僕ら思ってるでしょ。下から上に飛んでくるんで、あれは横に飛ぶんです、稲妻が。そういう世界でね、まあ光景やっぱりね、感動しましたね。で、噴火口がやっぱすごい険しい。で、今日、まあ、タイトル、私たちの居場所に座すということなんですけども、富士山の頂上から見ると雲は下なんですよ。下に、地上にいると雲は上で、金曜日にですね、前日の予報で確か関東地方が土砂降りになって大雨洪水警報とかってが出たんですね。で、これやばいと思ってたんですよ。ところが、まあ綺麗に晴れてくれてね、真っ青だった。で、相模湾がバーッと見えましたね。遥か雲海の上を音もなく流れ去る気流は宇宙の営みを告げていますって知ってる？ジェットストリーム、あの世界です、あの世界。地上にいると雲に覆われるんです。富士山の上に行くと雲は足の下です。我々いいですか、エペソの一章、前回エクレシ、何だったっけ、エクレシアの話しましたね。で、エペソの一章、19から21を見てみますと、神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができるように、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせて、天上においてご自分の右の座につかせた。そして全ての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられる全ての名の上に高く置かれた。 そしてこのキリストを私たち、教会っていうのは私たちでしたね、私たちに与えられた。わかります？このあらゆるね、次の時代にも唱えられる全ての名の上に高く置かれている、あらゆるも名がいろいろありますよね。今回あの北朝鮮にクリントンが行ったら、あの捕虜がになった2人 の、 あの記者が解放されましたよね。あれクリントンの名によって解放されたんだ、元アメリカ大統領。しかしその名よりも高く置かれている、名前っていうのは権威を持っている。そのあらゆる名の上に高く置かれたのがジーザスです。そしてそれを教会に、一切のもの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになった。そして前回言ったように教会は、エクレシアはキリストの体、一切のもの、一切のものによって満たす。これは十万だって言いましたね。十万だ。二章六節。私たちは五節見ると、罪禍の中に死んでいたんですけれども、私たちをキリストと共に、あるいはキリストにあって、生かし、キリストが死んだとき私たちも死んだ、キリストが復活したとき私たちも復活した。キリストイエスにおいて、はい、いいですか、共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださった。わあ、さっき一章の19節見ましたね。神は、この方をよみがえらせた。そして、死者の中からよみがえらせて天上においてご自分の右の座につかせた。そしてあらゆる支配、権威、権力、全ての名の上にこのイエスの名を置いた。教会の頭にそれを置かれた。で、私たちはこのキリストの十万であると、たい焼きの話しましたよね。たい焼きはあんこの十万であると、エクレシアはキリストの十万であると。あのね、僕ね、聖霊さんは十万っておかしい、あれはね、超四義が言ったんだよ。おかしいの、キリストの十万なんだよ、書いてあるでしょ。あの聖霊様十万ってのがおかしくなる。僕はほんと変だと思ったよ、あれ。聖霊十万おかしい。キリストが十万する。聖霊というお方は自分を証しするお方ですか？ No、 キリストを証しする。その通り。だからキリスト、聖霊がおられるところにはキリストがいるということなんですよ。そしてこのキリストイエスにおいて私たちをもよみがえらせ、私たちをも共に天のところに座らせた。ならばこの全てのいい支配、権威、権力、主権は今私たちのどこにあるの？上にあるわけ、下にあるわけ、どっちにあるわけ？下です。富士山の頂上から見るならば、雲は、雨雲は、真っ黒な雷雲はどこにあるわけ？下。これが私たちの居場所。ハレルヤ。これまともに受け取ったらね、これ狂ってんだよ。え？キリストと共によみがえらせ、私たちも天のところに座ってる？え？キリストが神の座に座って、これはいいでしょう。私たちも座っている。座についてるんです。なぜ？私たちはキリストの中に包括されているからです。これを包括の原理、わかる？こう今聖書があるね、で紙がある、ここ挟み込みますね。でこれオチマニーが言ってる例えなんですけど、こうやって挟んどいて、でこの聖書をビリッと破る。そしたらばこの挟んだこの紙だって破られる。
じゃあこの聖書を私がどっかこの高いところに置いたとする。置いたのはこの聖書ですよ、キリストですよ。しかしこの中に置かれたこの紙切れも一緒に置かれてる。これが私たちのいい場所。これまともにね考えたら私の頭には入らない。我々理解できない。信じることはできるんです。世の中今ね居場所がないでしょ。人生というのは椅子取りゲームです。会社に入ってね、同期が十何人いた、誰が先に係長になって課長になってどんどん上上がっていく、椅子はどんどん減っていく、あふれるものが出てくるんでしょ。ですから国家公務員どうすんの。誰か一人が局長になっちゃったりすると他の同期の人はもう立場がないから早いところ辞めて天下りするわけでしょ。そうでしょ。それでいろんななんだっけ、あの特殊法人なんとか行政法人とかいっぱい作ってさ、で3年か5年かなんかその理事長とかやると退職金が億とかもらえるんでしょ。皆さんの税金で、皆さんの税金で。人生っていうのはだんだんポストがなくなるんです。私たちのポストはどこ。キリストの中、それは天のところ。皆さんにはこのポストがもう用意されている。ヨハネの、あれ見てください、福音書どこだったっけな。私は言ってですね、あなたのところに、あなた方のところにね場所を用意するって書いてあるんだけど、どこでしたっけあれ。14章の10節2節。あ、そうそう、私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行く。私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方をどこに迎えるって書いてある。私のもとに迎える、私のいるところにあなた方もおらせるためである。皆さんの居場所はどこ。天のところ。エーメン。私たちには居場所があるということです。もしかすると地上にはなくなるかもしれないよ。女三階に家なしとかって言うでしょ。旦那だってもう言えない、あの場所ないからね。家に居場所がない、会社に居場所がないね、居場所がないんですよ。しかし私たちには居場所がある。この居場所は誰が備えた居場所。キリストです。まずこのことをね、自分の居場所をしっかりと確認してください。皆さん、この地上で我々いろんなもの、例えば雷雲に覆われて視界が、霧がね、富士山って面白いですよ。霧がね、あるのは6合目、7合目ぐらいがね、霧がすごいんです。まあ、前が見えなくなっちゃう。ところがね、そこをね、とにかく道、ね、ずっと歩んでいくと、ぶわーっと開けるわけ。で、上行くともう全然ない。我々も、あるところには、霧があるんですよ。前が見えなくなるんです。あるいは雷雲に覆われてしまうんです。しかしそういうものを取り除けようとか努力する。皆さんがイエス様はほら嵐に対して沈まれていたら沈まったけど、皆さんが沈まれてて沈まるならないね。だけど我々はいいですか、そういう地上のそういう変化によって 右往左往しない。なんでもう天のところに座っているんだから。実は富士山のてっぺんにもいるんです。富士山のてっぺんにいるには私が一生懸命こう登らなきゃいけないわけ。そうですね。だけど私たちがこの天のところに登らされたのは、皆さん一生懸命登った？ジャックと豆の木みたいにこの鶴をこうやってやって登りました？あるいはあの芥川龍之介の蜘蛛の糸って知ってます？神田田、神田田っていう悪いやつがね、虫殺そうと思ったけどかわいそうだなと思った。そしたらあのなんね、極楽にいるお釈迦様が神田田なかなか関心だ、でその地獄にいる神田田に蜘蛛の糸を下ろしたんです。で神田田ってそれをじゃあ登ってね極楽に行こう。で登ってたら下からですね、その地獄にいたのがみんなついてきちゃった。こんなのがみんながぶら下がってたらね切れちゃうと、てめえら降りろってやっちゃったわけよ。そしたらプッツンと切れて自分も怒った。わかります？これすごくね示唆がある。自分の力で自分を救おうと思ったら蜘蛛の糸は切れるんです。落ちます。自己主張して自分の何かを通そう、自分の何かを達成しよう、これは落ちます。はっきり言います。我々が天のところに座ることができたのは誰のおかげ？唯一キリストです。我々に誇るところは何もない。今日のウォッチマニーの目想を見てください。ヨシュアの6-11、彼らはこうして主の箱を担いで町を回らせ一周させた。いわゆるエリコの城壁が崩れるところで、ここでねウォッチマニーこう言ってる、筆者は契約の箱のみに言及してるが、信仰によって城壁の周りを行進した群衆のことは無視していると。あれ人々が信じて信仰によって7回り半回ったから倒れたと我々は見るわけよ。とこの群衆の信仰は素晴らしいとか言い出すわけね。おかしいって。よくあの証し会とかあるじゃん。私はこれほどまで会社で何度も落とされたけども執行によってこんな偉くなりました、ね、この方の信仰は素晴らしい。こういうのってものすごく臭いでしょ。はっきり言います。幸福の科学だろうが創価学会だろうが、そんな証しはいくらでもある。我々が誇るのは信仰を誇るわけ？ No。 そのことを言ってるんですよ。なぜこのエリコの城壁が崩れたんですか？それは人々がね周りぐるぐる回ったところで陥落なんかしないんだ。彼らが何かやることによって陥落したんではない。皆さんもよく経験してるでしょと。ね、いろんな問題、城壁、自分がその問題にね囲まれちゃって、ね、あの人の証聞いたらこうすれば良くなる、こうすれば問題解決する、こうすれば必要が満たされると、あれこれあれこれあったからじゃあ私もやってみようとか言ってなります？ならない。そういうマジックフレーズみたいなものは嘘だって言ってるの。いつも言うけどこんなもの、神が示される成功の秘訣、アーサー・S・デモス、こんなものやってどうするって、ナンセンス。こういうのは自分がね11献金忠実にやった、奉仕伝道忠実にやった、何を誇ってるわけ？自分ですよ。しかしこれウォッチマニアは言っているのは、いいですか、イスラエルがね、自分たちで何かやったってね、何千回回っても何も起きない。イスラエルの力っていうのは彼らの間に置かれていた証の箱、契約の箱によっていたんです。彼らはそれまでね神ご自身が真実だというこの証の箱を担いでいた。彼らの勝利は彼ら自身の努力によって敵に立ち向かうのではない。すでに成し遂げられた、神がですよ、神が成し遂げられた事実に基づいている。じゃあ今日何なんですかこの契約の箱って。 今日何なんですか。私たちが運んでいる契約の箱って何なんですか。私たちの中心にあるこの証の箱って何なわけ。キリストです。しかも復活した神の御子キリストです。復活したんです。この方を私たちの中心に置き、彼の復活を宣言しつつ前進せよ。そうすれば神はあなた方に立ち塞がる城壁をすべて崩してくださる。ええね。鍵は何？七回り半回った？こんな本が書いてあると人生に成功する秘訣とか、あの人に予言もらって、この人に祈ってもらう。違う。何によるわけ？この契約の箱。御子イエス・キリスト。しかも復活したこの方によるんですよ。この方を中心に置いてるかどうかが全てなんです。まず自分の心の中の中心にあるかどうか、そして私の交わりの中心にあるかどうか、そしてこのお方は今どこにいるわけ。富士山の頂上どころではなく天に座している。私たちもそこに置かれているんです。これが私たちの居場所。えめ、ハレルヤ。もし私たちが雲、まあ、雲っていうのは聖書では神の臨座を表すんですけども、まあ、ネガティブな意味で使ってね、目の前が見えなくなる、人生のなんかこう先が見えなくなった時、ね、何が鍵なわけ？その雲を払うかどうか、あの方法この方法によって払うかどうか、そういうことではない。あの人がこうやれ、こうやったらうまくいった、こう No。 まずこの型を中心に置く。そして自分がこの方と共に天のところに座している。座している。ウォッチマン2の本で名著があります。エペソ書の構造っていうのはね、座す、歩む、立ち向かう。この順番が大事なの。よく霊の戦いとかってやってる人いるでしょ。滑稽なことやってますね。神社の周りぐるぐる回って、ナンセンス。私たちクリスチャンの経験はまずどこから始まるわけ。座す、徹底的に座ることです。座る、座る、キリストと共に座る。座ったクリスチャンというのはパワーが働くんですよ。このパワーはさっき言ったように御子、ね、イエス・キリストを死者の中からよみがえらせた方の力が働いている。アーメン。そしてこのパワーは御霊によって私たちのこの死ぬべき体にも命を与えるパワーだ。ハレルヤ。ちょっとこれをね、医学的に言いますとね、まあブログにもちょっと書いたんですけど、私は霊精神身体医学っていうのを唱えてる。精神身体医学っていうのはあるんです。サイコソマティックメディスン、心と体の関係から病気を理解する。病は気からって言いますよね。精神と体って密接に関連して病気を生んだり癒したりするんです。だからはっきり言いますよ、末期がんの人が信仰も何もないのに癒されてるんですか。この前テレビでやってた、あるサーファーね、サーファーもう3ヶ月って言われた。ほんでもう虚しくなってね、で海岸ボート歩いてた、だから海岸にねペットボトルがいっぱい落っこったわけよ。で海好きだからってそのペットボトル全部拾い集めてね、ゴミを。でそれもったいないからって、それなんか魚かなんかのね、ね、おもちゃ作ったの。だから子供が喜んだってわけよ。知ってる？やったでしょ。それであのあれすごかったね、魚本当に見えるんだよね。で動く魚作ってさ、それでもって子供との約束果たすとかやってるうちにさ、4年経っても死なない、5年経っても未だに生きてると。3ヶ月、これが起きるんです。あるんです。言わんや私たちには霊の力がある。私たちね、座すことによって何が与えられるかというと平安が与えられる。なぜ私たちがこれからそれに立ち向かって頑張って勝利するわけ、 私たちが頑張って皆さん奮闘努力しないと落ちますよ、救いから。生からやってると神から捨てられますよ、精霊様去っちゃいますよ。不安になる人います？不安になる人います？あいつバカなこと言ってんな、勝手にやっとれ。おかしな人はほっとけばいいんです。我々の救いは永遠。私たちがこれから何かをやるわけ？ No、 もう成し遂げられた。エーメン。この中に生きること、十字架っていうのはその自分で勝ち取ろうとする、そこからキリストが勝ち取ってくださったものを交換することである、交換することである。こんな都合のいい話がある？まあ、信仰にですね、あえてタイプがあるとしますと、アブラハム型、イサク型、ヤコブ型の信仰ね。私たちの神はアブラハム、イサク、ヤコブの神です。アブラハムっていうのは信仰によって証明に応え、行き先も知らず出てきましたね。我々この世にあっては希留者ですね。行き先も知らず主に応答して出てっている。で、約束をもらった、あなたには子供が生まれる。ところが彼はそれを待ちきれなかった。何しました？イシマエルをハガルによって産んじゃいましたね。肉の子を産んじゃいましたね。それがトラブルの元になりましたね。まさに私たちの経験でしょ。自分の肉の何かを自分で産もうとする。しかしアブラハムはもう100歳になってね、どうしようもなくなっちゃった時にイサクが与えられる。しかもそのイサクを捧げよう。これ我々の経験なんですよ。同時にイサクっていうのは子ですね。まあ、アブラハムがですから父なる神を表している。もう我々の経験でもあると同時に父なる神を表している。でイサクっていうのは子ですね。もちろんキリストです。でこれは殺されそうになったんだけれども、また戻される。だからヘブル書にはイサクは復活を信じていた、アブラハムは復活を信じていたんだと。だから復活の子なんです、イサクっていうのは。でイサクってあれ読んでごらんなさい。苦労してます？してないね。嫁さんもお母さんが用意し、何でもかんでもみんな用意されている。子というのは父のものを受け継ぐだけです。まあ悪く言えばお坊ちゃまね。だから奥さんにいいように手綱握られる部分もあるんですけれども、まあお坊ちゃまですね。苦労しない、健やかなんです。ヤコブはどうでした？ずる賢く嫌なやつだね。自分で何でもやろうとする、人を蹴落としてもやろうとする、嫌なやつだね。これがヤコブです。その代わりヤコブにはそれよりもさらに大変なラバンが与えられ、20年間ゴリゴリゴリゴリ。皆さんどのタイプでいきたい？自分を振り返ってどう思う？私の、それはみんな持ってますよ、いろんな面。アブラハム、イサク、ヤコブ、ね、自分はどれ？これを考えたときに我々はイサク型であるっていうのは僕は一番いいと思うんですけど、それは自分で獲得するんではなくて父のものをもらうだけ。そしてイサクの特徴は復活の領域に生きているということです。死を経験しているということです。そうでしょ。父親が自分に向かって刃物を振り上げるんですよ。そういうところを経ているんです。わかる？私たちも同じね。この神が成したものを受け取る、そのためには死と復活の経験が必要。イサクのように父に完全に委ねたんですよ。そうでしょう。そしてこのね、神の中で、座すことによって
平安が与えられる。
こういう約束書いておきました。イザヤ26の3、詩編29の11とかね。まずイザヤ26の3を見ると、信頼する者は平安の中に守られる。ちょっと見てください。イザヤ26の3、
イザヤ書の26の3、
志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られる。その人があなたに信頼しているからだ。いつまでも主に信頼せよ。やは主は常しえの岩だから。主は高いところそびえ立つ都に住む者を引き倒し、この世の権力とかね、いろいろな私たちに逆らうもの、これを全部主は高いところそびえ立つ都に住むものを引き倒し、これを下して地に倒し、これを投げつけて地に触れる。貧しい者なし弱い者の歩みがこれを踏みつける。誰の足これ。貧しい者弱い者って誰？皆さん、私たちです。主はもうあらゆる名前を自分の足の下に置いたとエペソに書いてあった。私たちがだからこの名を踏みつけるんだ。サタンに戦う必要ないのよ、もう。わかる？サタンはもう足の下なんだ。サタンともがこうとしたらこれはもうトリックなの。わかる？戦おうなんて言ってね、これに巻き込まれたらもう終わり。欺かれてんの、多くの人は。おかしな人いっぱいいるの。例の戦いとかやってね。我々はもう勝利者だ。サタンは敗北してる。私の足が踏みつけるんですよ。アメン。条件は信頼せよ。信頼せよ。でここにね、志が堅固ってあるんですけども、私たちね、自分の意思をどこに向けるかっていうのが鍵なんです。ちょっとあの前後するんですが、先に言っちゃいますけれども、ローマ書8の6、まあ、これあの今までも何度も何度も言ってきましたけどね、ローマ書8の6、肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安である。でこれあの新改訳って何でもその御霊にしちゃう癖があるんですが、これあの言語を見るとね、そこに書いておきました、スピリチュアリーマインデッドっていう言葉なんですよ。言ってることわかる？8章6節ですよ。御霊の思い、御霊による思いは命と平安である。御霊の思いっていうのは、ね、原文に忠実に言うとスピリチュアリーマインデッド、霊的に方向づけられたという意味なの。つまりさっき言ったイザヤ26の3にある志が堅固ってどういうことよ。志が堅固って皆さんね、私たち意志の力で頑張って、の意志をどこへ向けるかってことなのよ。それを我々の意志を持ってね、思いをどちらに向けていくか、あのことを思う、このことを思う、御言葉を思う、皆さん自分で選択してください。スピリチュアリーマインデッドっていうのは霊の方に向ける、向けるためには意思が大事なんです。信仰っていうのは意思なんです。選択なんです。このね、意思を用いて神の言葉、キリストに向けていく、これが志の堅固なものは全く平安のうちに守られる。それは信頼しているから。だからテモテでしたっけ、どこかにありますね、私のあなた方に対する福音とは、私たちのためにご自身を捧げられたイエス・キリストをいつも思っていなさいと。これが私のあなた方に対する福音であるって言ってるわけ。イエスのことをいつも思っている、これはスピリチュアリーマインデッド、意識的に選ぶんですよ。預金通帳見て、今年はボーナスが 随分少ない。世の中不景気、どうする？この数字を見つめてるとどうなります？ずるずるずるずる。これは世の中に引きずられる心です。ワールドリーマインデッドです。しかしその時に御言葉には何て書いてあるんですか？神はあなた方のすべての必要をご自身の栄光の富に従ってキリストイエスにあって満たしてくださる。こちらを選ぶ。これがスピリチュアリーマインデッド。そうすれば命と平安である。ですから思いをどこに向けるかが鍵だ。え？詩編29の11。これも約束。主はご自身の、その前見ると10節、主は大洪水の時に御座に着かれた。誠に主は常しえに 王として御座についておられる。主はご自身のために力をお与えになる。主は平安をもってご自身のために祝福される。主はもう座についている。力を与える。そして平安をもって祝福される。皆さんね、平安って祝福ですよ。平安ってなんかへんてこりんな、ね、わけのわからん金歯が生えるとかそんなもんじゃない。金粉がまだ違う。平安であるということは最も大いなる祝福です。皆さん本当に心の底からキリストにある平安を楽しむことを知ってます？人生、例えばおちまには20年間牢獄でしたね。なんでそんなことができるわけ？この平安を楽しんでいた。祝福です。この平安を私たちから奪い取ることは誰にもできない。神は御座についている力を与え、平安をもってご自身の民を祝福される。私たちは力を得る、平安を得る。これは祝福である。詩編94の13。災いの日にあなたがその人に平安を賜る。その間に悪者のためには穴が掘られる。まことに主はご自分の民を見放さず、ご自分のものである民をお見捨てにならない。平安です。災いの日に我々の人生が真っ暗になって、目の前が霧にさ、ね、囲まれて見えなくなってしまう、この時にあなたが、神がその人に平安を賜る。この鍵は何なわけ？私たちがすでに天のところに座しているからです。平安っていうのは座すことから始まる。イエスが用意してくださった居場所にいることから始まるんですよ。8年30決戦どうなりますかね。総選挙、あれでもって誰が総理の座に座りますかね。あの総理の座って結構座ると気分いいみたいですね。皆さん座りたいですか？一言自分が何か言えばみんなやるんですよ。権威の座ってのはそういうものですよ。あそこに座ったらそれで自分の言ったことが全部その通りになっちゃうわけ。自分の人生全部ある意味で保証されてるもんですよ。私たちはもうその座に座っている。座った人がもがきますか？座って、あのことどうしよう、この、焦って、よく笑い話でいいけど、ね、電車に乗って、走り、走る。早く着きたい、走る。クリスチャンってそれやってんのよ。我々はもう、行き先のちゃんとしたその電車の中に座っているんですから、
もがく必要あります？ないって、ない。私たちは座っていればいいんで、これは平安でしょ。ハレルヤ。箴言3の2、1から見るとね、我が子よ私の教えを忘れるな、私の命令を心に留めよ。これさっき言ったように霊的なことに絶えず心を置く、ね、霊的なことに心を向ける、思いを向けるということです。そうすれば、何て書いてあります？そうすればあなたに長い日と命の年と平安が増し加えられる。恵みと誠あれは真理を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。喜びなかったらね、御言葉をね、プラカードにしてこうぶら下げといてください。私は救われた、私は神の子、私は癒されて、私は全てが満たされている、私は平安をもらった、私は天の座に座してる。ぶら下げといてください。書いてあるじゃん、心の首に結びって書いてあるじゃない。あっちゃこっちゃね、わけのわからんへんてこりんな先生んとこ行くなって、御言葉に書いてある。鍵は私の教え、私の命令、心に留めよう。スピリチュアリーマインデッド。箴言3の17、まあ、これは前にも言いましたね、あの知恵のシリーズで喋ったんですが、幸いなこと知恵を見出す。これ知恵って何を言ってるんですか？知恵ってキリストご自身ですよ。キリストって私たちにとって何になりました？キリストは私たちにとって知恵となり、聖となり、贖いとなった。知恵を見出す人は、英知を抱く人は、その右の手には長寿があり、その左の手には富と誉れがある。その道はつまらない道。ハロー、なんて書いてあります？その道はあんまり楽しくないね。その道は楽しい道だ。その通り道は皆平安だ。なんで？私たちは天のところに座してるからです。皆さんね、人生楽しい、楽しい、何やっても楽しい、楽しい、楽しい、楽しいとどうなる？モテます。ますます楽しくなります。いい加減にせよみたいな。でね、いい？ちょっと一つ飛ばしますけど、これ後で言いますけど、ヨハネ14の27見てください。ヨハネ福音書14の27、主はこう言った。私は、主はさっき場所を用意するって言いましたね。我々の場所を今天のところに座している、ね、そして地上にはどうするか。私はあなた方に平安を残す。私はあなた方に私の平安を与える。誰の平安？これね、軽く言うんだよ。キリストの平安、私の平安、へえ、終わり。よく考えてください。キリストが地上にいた時に人間として、まあ、今ももちろん人間性を帯びてますけども、地上に文字通りいた時にどのような平安をキリストは経験していたと思いますか？その平安を残す。あなた方に私の平安を与える。
私があなた方に与えるのは世が与えるものとは違う。あなた方は心を探してはならない、恐れてはならない。誰の平安？キリストの平安。ハロー、キリストの平安です。我々貯金通帳にちょっとね溜まってると安心するのね。あ、よかった、こんな平安はすぐに消えます。キリストの平安をあなた方に与える、これが今私たちのもの。ハロー、平安を楽しむということね。これは御座の前に自分の霊がもうあるんですよ。もちろん我々体はここにありますけども、御座の前にもあってそこでこう耐えてるわけ。我々祭司として、わかります？それ、その耐えてる香をもう父なる神はかぐわしい香りとして楽しんでくれてるの。だはっきり言うとね、祈りっていうのは叶えられたか叶えられないかじゃないんです。祈りが叶えられて晴れるや、叶えられないもダメだ、曇るや、こんなのはある？祈りっていうのは香を焚いた時にそれによって神が満足してくれること、これが祈りの本質なんです。香でしょ。我々が地上にあって自分のいろんなものが満たされたとかね、病が癒されたとか、いろんなものが与えられたとか、そんなものある意味で付属だって言ってんのよ。主は何て言ってます？神の国と神の義を求める、あとは付属だって言ってんじゃない。付録だって、この地上の人生なんてものは。我々にとってね、付録なの全部。一番大事なことは、この香が焚かれていて、それによって神が満足されていること。ハレルヤ。これだけでもう OK。なぜ、すべてのものはもう与えられているんだから。その中にある平安なんですよ。それは御座にある平安なの。これが新約の奉仕なんです。光沢だから、その時私たちバタバタバタバタもがいてんじゃないのね。自分自身が平安を楽しんで、で神の臨在とかよく言うけどね、そのなんていうのかな、気持ちがいいとか気持ちが悪いとか、そういうのはもう超えて楽しんでる。楽しむ。で、この時に私たちね、脳の中からいいホルモンも出るんです。そうすると若くなる、若くなる。だって私なんかこの辺全然シワも何もないでしょ。いい加減にしてよみたいな。これ本当なんですよ。そして体全体がとにかく健やかにされていく。走っても疲れない。富士山に登っても何にも疲れない。さっぱり爽やか。クリスチャンはこの体にすらそうやって命がみなぎってくるんです。さあ、そこでね、このね、キリストの平安って書いてありました、ね、でこれ平安っていうのはね、ギリシャ語で言うとですね、エイレネっていう言葉なんです。ちょっと発音記号省略してますけども、でこの語根、ね、これエイローっていう言葉で、エイローっていうのはですね、 to join という意味な to join というのは参加するとか参与する、関わる、つながれるということ。わかります？平安というのは、はい、皆さん今回ね、堺のリピ驚きましたね。覚醒剤。そして愛人と4人で同居生活してた。愛人とそのノリピーちゃんは昔からの友達だったんだって。だから結構いい関係なんだそうです。ほんで旦那と愛人関係になって、その4人で一緒に暮らしてる。で自分が逃走するにあたって子供をその愛人に委ねて預けてた。ほんで薬を飲んでいた。薬っていうのはある一時期いい気分にしてくれます。今回いろいろあったね、MAMD とか、ね、メタンフェタミンとかいろんなものがあります。あれは全部この神経と神経のつながりのシナプスという部分に働きかけて、そして私たちを気持ちよくしてくれるわけだから、単に気持ちよくなりたいなら薬飲めって、精霊様によって注ぎ受けて、あれだ、気持ちいいって、バタッと倒れて気持ちいいって、薬飲んだ方が早いっつうの。それをやったのが何ですか？オウム真理教でしょ？ LSD を使って解脱とやったわけよ。精霊というお方、そういうお方？違う。キリストを内に明かしし、キリストのものをすべて私のものにしてくださるお方。ヨハネ14章に書いてあるでしょ？ヨハネ14章、いや16章だ、ね、ヨハネ16章。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方にすべての真理に導き入れる。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、やがて起ころうとしていることをあなた方に示す。御霊は私の栄光を表す。私のものを受けてあなた方に知らせる。父が持っておられるものは皆私のものですから、私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言った。御霊はキリストに栄光を与えるんです。ハロー、平安の意味って何だった？平安っていうのは薬飲んで平安になったっていいの？ただ平安になりたい、気分良くなりたいなら薬飲みはいいんですよ。しかし私たちが得るこのキリストの平安というのはどういう平安なわけ？もともとの意味は to join、 関わる、つながることによる平安なんです。キリストの平安がなんで私たちのものになるわけ？私たちはキリストとつなげられたからですよ。これが誠の精神安定剤です。トランキライザー、わかります？平安というのはキリストと共に一つになる、キリストのうちに置かれる、キリストに参加する、キリストにつながれることによって与えられるキリストの平安が私の平安になる。これが神の国の平安です。わお。皆さんよく考えて、キリストの平安って皆さん知ってる？僕は言います。知らない、わかんない。キリストの平安ですよ。ただ気持ちよくなって、ああ気持ちいい、アレルヤ、平安平安なものはすぐ消えるって、わかる？それ自分のね、そういうもので、ね、アップダウンアップダウンするんだよ。そのうちだんだんだんだん鬱になってくる。アップすると、アップすればするほどズドンと落ちるんですね。躁うつ病の人ってのはそうなの。で、そう状態になると自分が何者かになったようにでかくなっちゃうのね。俺は超霊的におかしくなる。言ってることはみんなでかくなる。落ち込むとシュンとする。この繰り返しなのね。私たちの信仰、平安っていうのは、このキリストにつながれる平安。キリストは世のものによって影響された。知ってない。キリストの中には常に神聖があったんです。これは神、父なる神との交わりの中にトゥージョインしていたんですよ。神と一つにあった、 だから彼は平安だった。その平安が私のものになるんですよ。平安というのはトゥージョインです。関わるということ、つながれるということ、置かれるということ、これによって私たちは平安なんです。エメン、ハレルヤ。これ世の中のものが何を我々をね、かき回そうと思っても私たちはこれによってかき回されない。私たちはキリストの中に置かれた。キリストが従って登った時、復活して登った時、私たちも登った。もうすでにいろんなもの、地上のものは見下ろすんです。富士山から見下ろすとね、 あの辺に雲がある、この辺に雲があるね。で、風向き考えると、あ、この辺はあと1時間後ぐらいに曇るぞってみんなわかるんです。で、この辺はそのうち晴れてくるぞってみんなわかる。上から見下ろせば全部見えるんです。これが私たちの居場所。私の苦難、試みはいつ終わるんだろうか。いつまで待ったらいいんですか。これは地上の生活です。もう私見えてるのよ。見えてる。だって書いてあるじゃん、黙示録三章。あ、じゃない、二章だったっけな、どこだっけな、10日間、あ、これ二章ですね、十節。二章、黙示録二章十節。スミルナね、これあの苦難の教会です。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔があなた方を試すためにあなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。ヨブ見ればわかるね、ヨブの歴史。あなた方は10日の間苦しみを受ける。神の取り扱いは期間が定められている。我々はこの時にもがくなって、神のパースペクティブを持つ。そして私たちはもう完成されてるんでしょ。新エルサレムとして、神の子羊の花嫁として完成されてるんでしょ。だから世の中を逆算するんですよ、今の地上の生活を。大したことないじゃないでしょ。僕はこれを霊的な逆算と呼んでるわけ。これから何かが起きてくるんじゃないんです。もう起きちゃった、終わってる、完成してる。そこから今を逆算するんですよ。これが私たちの天に座しているものの視線です。神のパースペクティブで見るんです。それなんで平安というのはトゥージョインです。キリストのうちに置かれた、キリストのものが私のもの、キリストの得たものが全部自分自動的に私たちに与えられた。これが私たちの経験になっていくんです。わかります。これを私たちは地上にいるときに楽しめって言ってる。私たちの道は何の道？貧困と欠乏とたくあんと味噌汁で奮闘努力伝道してます。ボロボロの服を着てます。私たちの人生は喜びです。豊かになる道です。輝く道です。皆さんからそういう輝きがあふれるべきですよ。人生生きてるのが嬉しいというのが皆さんを通して明かしされること、これは父の栄光です。今回はっきり言ってさ、身長で子供に抜かれて、体力で抜かれて、向こう2時間40分、僕4時間20分、親としては面目ないって思うよりは親にとっては喜びですよ。自分を抜かして自分より豊かになり、自分より輝き、自分より何かができる、自分より満足してる、自分よりね、パワーを持ってる、自分より、そういう子供を見るのは親にとっては何よ、喜びです。
そしてこれは親にとっての栄光ですよ。ええー、こういう風に皆さんを見ているの、天の父は。だから皆さんは大いに豊かであることを誇るべきです。大いに嬉しいことを誇るべきです。いいですか。宗教から解放されてください。私たちがやってるのは宗教ではない。まあ、アーサー・ホランドも言ってるんだけど、あの人もちょっとあっち行っちゃってるね。入れ墨入れる必要あんの？あ、全身入れてるよ、早い。あ、危ないよ、これから。ま、松沢は僕は危ないと思ったんだから。前から。あ、危なかったでしょ？アーサー危ない。はっきり言って。最近ね、疲れてる。メッセージにパワーがありません。あ、うつ。老年性のうつが入ってるね。で、僕ね、お茶飲みでよく会うんですね。あ、チェックのド派手な格好をしてね、階段を重そうに、ちょっと心配。どうも彼嫌いだから言ってんじゃないんですよ。好きなんですよ、私は。似てるからね。マッチョだし、日本キリスト教大嫌いだし、宗教大嫌いだし、ただ私は入れ墨なんて入れませんよ。私夏は真っ黒毛に焼くんです。ほんと秋以降またモテます。またかよ。はい、今の話は置いといて、父は私たちが豊かになること、私たちが喜んでいること、私たちが満ち足りることを父は喜ぶ。それが父の栄光である。栄光を期するというのは皆さんが富むことです。皆さんが喜ぶことです。皆さんが満足することです。これが最も父に栄光を期する。エメン、ハレルヤ。祈りましょう。 Lord Jesus、 おお、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おお、マハエラマサンドラバ、おお、ババラマハエラマサンドラバ、ハレルヤ、ハレルヤ。おお、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス。イエスよ、ただ感謝します。あなたの皆はあらゆる支配権威権力の上に高く置かれた皆であることを証しいたします。神はすべての名をイエスのもとに置かれたことを宣言いたします。神はその大能の力により御子を死者の中からよみがえらせた。そして御子がよみがえらされた時、そこにトゥージョインされた、そこに置かれた、結びつけられた、一つとされた私たちも死にました。そして御子が復活した時、私たちも復活しました。今私たちはすでに世のものではありません。世にはありますけれども、世のものではありません。性別されたものであります。神の尊い宝とされたものであります。それは御子の血により買われた存在であるからであります。そしてあなたの子とされたことを感謝いたします。そして御子が復活し天の座につけられている時、私たちもそこに置かれました。御子は居場所を用意してくださいました。この天の座に今私たちは座しております。何をもがく必要がありましょう。私たちの目、すでに富士山よりもはるかに高い天から見下ろす視線であるように、神の超感図を見ることができるように、目先の一つ一つのものによってアップダウンすることがないように、
私たちの人生はすでに全うされ完成されていることを感謝いたします。キリストのうちに置かれ、キリストに結びつけられ、キリストと一つであるゆえに、キリストのものはすべて私のもの、その証書として手付金として聖霊が与えられたことを感謝いたします。印が私たちにつけられたことを感謝いたします。信頼する者は、信頼する者は平安の中に守られる。力と力を得て平安によって祝福された。災いの日にもあなた方を平安によって守る。主の戒めにとどまれば平安と命の日が長くされ、その道は喜びと平安の道である。主のご計画はこれである。それはあなた方に災いを与えるものではなく、平安を与えるものであり、将来と希望を与えるものである、命を与えるものである。御霊は私たちの死ぬべき体にすら命を与える。ただ信じるように、ただ信じるように、この自分の置かれた座にあってキリストが得たもの、キリストの権威、キリストの達成、すべては私のもの。そして子が喜び、子が満たされ、子が輝き、子が成長するのを最も喜ばれるお方は天の父である。私たちはすでに御座にいて、そこにあって子を託す存在とされていることを感謝いたします。そして私たちはその御座の前での奉仕、これを楽しみます。平安を楽しみます。あらゆる地のもの、世のもの、すべてを超える平安を感謝いたします。それゆえあなた方は何事も思い煩わないで、何事も思い煩わないで、あなた方の願うところをキリストイエスに知っていただきなさい。賛美と感謝の祈りを持って全てを申し上げなさい。そうすれば人知をはるかに超えたキリストの平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。主を感謝します。全てはあなたによるものでありました。私たちの達成、私たちの何か一切関与しておりません。完全にキリストのみであります。キリストの中にジョインしたゆえに、私たちは死んで復活し座に座せしめられました。座した者として振る舞うことができますように、座した者として語ることができますように、座した者としてこの地上の人生を歩むことができますように、座したクリスチャンとしてその喜び、安息、その解放感、その自由を私の周りに漂わすことができるように、キリストのクオリアを漂わすことができるように、貧しい、癒しい、自分の惨めなものを晒すことがありませんように、あなたの豊かさ、あなたの輝き、あなたの平安、私の周りにこのキリストのオーラが漂うように、私はあなた方に平安を与える、私の平安を与える、私はあなた方に場所を用意する、あなた方には場所がある、この天のところに座る、そこの平安を楽しむように、私の平安をあなた方に与える。私の平安は世が与えるようなものではない。主よ、どうぞこの平安をもっと知らせてください。私たちはまだ知らないと告白いたします。キリストの平安であります。 キリストの喜びであります。キリストはどのような内的経験をされていたことでありましょうか。それが私のものであると思いを超えます。はるかに超えます。しかし私たちは信頼し、ただ信じます。書いてあるから信じます。すべての約束、旧約のすべて、予言、すべてはキリストイエスにあってアーメンとされた。そのお方を私たちは持っている。そのために聖霊はそのお方の持っていたものをすべて私のものにしてくださっている。感謝いたします。私は薬に頼る必要はありません。私はすでに平安の中にジョインしているからであります。私はキリストと一つだから。ハレルヤ。これは私の人知をはるかに超えるものであり、私の理解が及ぶものではありません。しかし私は信じるならば経験することでありましょう。どうぞもっと知ることができますように、経験することができますように。そのために私たちは自分を下ろします。キリストと自分を交換いたします。自分の古いもの、自分の主張、自分のすべてを明け渡し、あなたのものすべてを受け取ります。そこにすべてがあることを感謝いたします。そしてますます豊かになり、私が喜べば喜ぶほどそれは父の喜び、父の栄光であることを感謝いたします。どうぞ私もっと輝く民としてくださいますように、魅力にあふれる民としてくださるように、十字架を感謝いたします。私はあなたのものを、主よ、この命の交換を感謝いたします。すべてが私たちのために備えられ与えられていることを感謝いたします。私たちはただ信じ、受け、楽しみます。
Oh, God, I'm a man of God. Oh, God, I'm a man of God. 私たちは天の御座にあることを知るよ。そして大勢の群衆とともにこの御座の周りにいるというこの真理を信じるよ。その後私は見た、見よ、あらゆる国に、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいた。救いは御座にある私たちの神にある、子羊に。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝して言った。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ。ハレルヤ。 Thank you Jesus. Thank you Jesus.